トゥデイスピーカーパート2、はい、後半です。今日はですね、安姉さんをお迎えして楽しくお話を伺ってますけれども、はい、じゃああれだよね、結局昼間っていうか平日 OL さんをやって、はい、週末にそういう盾の稽古とか、はい、いろんな声優さんのお稽古して、はい、忙しいですね。
そうですね、う
ん、なんかでもお休みとかはあるんですか？
お休み、あ、うん、そうですね、まあたまにお休み取ったりはしますけれども、
お休みの日とかは何してるの？
普通の日は、まあ、なんだろう、家事したりとかはしてますけれど、うん、あとは結構やっぱり映画見に行ったりお芝居見に行ったりっていうのが好きなので、うんうんうん、そっちに。
なるほどね、やっぱりそういうさ、声優さんとか志してる人ってさ、例えばこうなんだろう、きっかけになったアニメが好きだとかさ、なんか芝居が好きだとかさ、なんかそういう芸術方面が好きな人多いですね。
そうですね、きっとそうだと思いますね、
うん、どういう映画とかお芝居見るんですか？
映画はですね、そうですね、まあなんだろう、人間関係のあるようなのが好きなんですけど、うんうん、数年前にいた会社の方の影響で最近はイタリア映画に実は凝った。
イタリア映画、
はい、
どういうやつ
イタリア映画っていうとちょっとおしゃれなイメージがあるじゃないですか、
うん、
なのでよく使うんですけど、うん、何が好きなの、うんうん、イタリア映画ですみたいな感じで使うんですけど、うんうんうん、でも、なんだろう、扱ってる題材というかテーマはこう、うん、家族愛であったり、失業中の、中年のおじさんの話だったり、うん、なんか精神病棟での労働組合の話であったり、すごくバラエティー飛んでるんですね。それをまとめて映画祭、イタリア映画祭っていうのを主催してる会社、まあ、新聞社で、うんうんうんうん、そこに派遣でずっと行ってた時に、うん、その映画のことを知って、毎年それが5月にあるので見に行き始めてから結構イタリア映画面白くて、
そうなんだ、
してるの見に行ったりしてますね。
なんかおすすめのイタリア映画とかあるんですか？
今やってるので、うん、ローマ法王の休日っていうのをちょうど先週ぐらいに公開されて見に行ったんですけれども、
うんうんうん、
ローマ法王が亡くなってしまって、うん、新しいローマ法王を、うん、いやいや、なんだろう、引き受けなきゃいけなくなったおじさんが、
うんうんうん、
逃亡しちゃう話なんですけど
法王になるのが嫌で、
もう重荷すぎてしまって、
へ
え、面白そうで見に行ったんですけど、うん、一つ難点がありまして、
うんうん、
ローマ法王、あそこのバチカンの中って法王なんで、うん、おじさんばっかりしか出てこないので、
うんうんうん、
どの人が逃げたおじさんなのかどの人が残ってるローマの人たちなのかをちょっと区別するのは難しい、う
ん、なるほどね、結構ね、外人って同じ顔に見えるもんね、
またおじさんしか出てこないので、
うん、
バチカンの話って
わかる気がする多分さ、外人から見た日本人もみんな同じに見えるんだと思うんだけど、
ね、
日本人から見た外人って結構さ、同じ顔だよね。
そうなんですよ。なので、本当はすごく心理的に重い、うん、かわいそうなお話だったり、決心したりとかする話なんですけど、
うんうん、
この人どの人だったっけなっていうのは、ちょっと混乱のもとでしたけど。
なるほどね。そういう映画ってさ、2回ぐらい見ないとちょっと分かんなかったりするよね。
そうですね。
なんかこう、1回目に何となくストーリーを見て、そうかそうかって、じゃあ2回目はちょっと、気にしてみとこうみたいな。
服装もみんな同じなので、バチカンの中
も、もう全然わかんないね。そしたら
でも
あれ、このおじさんさっきもいなかったみたいなな
ります
ね。なるよね。そうなんだ。
そういうのもあれば、うん、本当にもっと楽しい、なんだろう、
うんうん、
イタリアの人だからって恋愛がみんなうまいわけじゃなくて、
うん、
ドジな話がいっぱいあったりとか、若い子でなかなか告白できなくて、
あ、そうなの、
もじもじしていくような話もあったりとか、あとは私は結構、あ、でもロミオとジュリエットもイタリアの映画ですよね。
あ、ロミオとジュリエットってでもちゃんとさ、映画とかで見たことないけどね
若い頃はなんか、うん、なんだよと思って見てたんですけど、うんうんうん、やっぱりこの年ぐらいになって見ると、
うん、
いいかもってちょっと感動しちゃいました私。
あ、そう、
見つけ DVD で。
なんかさ、その身分が違うから恋ができないとかね、なんかそういうのってさ、
設定はね、
なんかちょっとさ分かりにくいじゃない私みたいな庶民はさ基本庶民としか出会ってないから、だから身分が違いすぎてこの人に恋ができないとか、なんかそういうのが微妙に分かんないし、簡単に考えちゃえば、はい、そんなの関係ないじゃんって思いがちでしょ、
はい、
庶民は、
はいはい、
だけど上の方の人たちって関係あるからああなってるわけじゃん、きっと、
うん、
だからなかなかね、こう気持ちがやっぱりこう 入れ方が難しいというか、私だからシェイクスピアとかもさ分かんない話とか結構あって、
ありますよね
分かんないの、その気持ちの変化とかが、はいはい、喜劇だって言ってその全然分かんなかったりするね、この王子とこの姫がなぜ結ばれちゃいけないのかとか、じゃあこの使用人はなんで使用人でって、ここにどのぐらいの差があるのかとか、なんかそういうのがちょっと分かりにくくって、
そうですよね、
なんかでもさ割とそういう話って昔からあってさ、まあ外国だけだからじゃなくて日本もあるじゃない、日本もなんかほら姫と一般の家来がさ、はいはい、恋に落ちちゃったりなんかするとじゃあどこで駆け落ちするのかみたいな話とか、あとは姫のことがすごく好きでも告白できずに姫を守って死んでいくみたいな、はい、そんな話とか結構ありそうじゃない？
ありますあります、
あるでしょ。なんかそういうのもなんかね、なんかそんなに身分って大事なのって庶民だから思ってしまうんですけど、なんかそういう歯がゆさがこうちょっともうちょっと分かるようになると、もっともしかしたら面白いかもしれないですね。
家柄の身分とかでは見るのはあまりなくって、なんかなんだろう、脇で動いてる人がなんかこの人間抜けだなと思って見たりとか違う
その見方どうだろう
この牧師余計なことをとか
あでもなんかさ、そうなのよ、牧師さんっていうかね、世の中に先生って呼ばれてる人いるじゃん、いっぱい、はいはいはいはい、先生が素晴らしいとは思わない方がいいよねと思いません？私ね、あの自分の周りで先生って呼ばれてる人で、はい、この人は本当に素晴らしいって思う人が本当に数人しかいなくてあとは結構どうしようもねえなこいつって思うような先生が結構多いんですよ、なので、あのちょっとその先生っていう肩書きを、はい、私は注意してるんですけど
注意してらっ
しゃる、騙されちゃいけないと思って
騙されちゃいけない、
そうそうそうそう先生だから全員が素晴らしいかとか、先生だからすごく見本にしなきゃいけないかとか、先生だから正しいことを言ってるとか、そういうふうには思わない方がいいんじゃないかなっていう気持ち、はいはい、あるんですけどもうダメですね、この年になるとちょっとひねくれてきちゃってね、朝倉もね、
そんなことないですよ、
まあまあでもそうかイタリア映画ね、
そうですね、イタリア映画結構好きです、まあ、他の日本の映画でも最近面白いので、
日本の映画って最近何面白いです、
何最近でも私でもあれ見ました、宇宙兄弟とかテルマエロマエとか、
宇宙兄弟ってさ、はい、なんか賞取ったでしょ韓国で、
あそうなんです
か、取らなかったこの間、あれ誰も知らない誰にも今賛同を得られなかったあれ撮ってないかな、わかんないけど、
なんだろう、うんうん、アニメでもやってたり漫画ももちろんなんですけど、うんうんうん、軽い気持ちで行ったんですけど、宇宙兄弟結構後半うるっとしちゃいました
本当、最近私ね映画っつうものを見てないから、見なきゃダメだなとは思うんですけど、
水曜日レディースデーなんで、そこ狙って夜、
混んでないの、
予約事前に取れたりするじゃないですか、
あそうなの、
場所によっては、
あごめんうちのパソコンダメかもしれない
そうなんですね、
うちのパソコンねそういう予約とか取れるかわからないぐらい今ボロいんでダメかもしれないですけどそうね、でもやっぱりそういう芸術にこうある程度定期的に触れていくっていうのは大事だね、
そうですね、いろいろまあ意識してっていうんじゃなくて、もともと好きで映画とか舞台も、舞台も結構行きます、
そうなんだ、
なんか現代劇もあるんですけど、私結構歌舞伎も見に行くの、
私ねそういうの見に行きたいんだ、
歌舞伎です、
歌舞伎って教えてほしい、
あのこの間は、ちょうど母と一緒に、タイ米はたいて、
高いもんね、ああいうのきっとね、
勘三郎さん の中村座行きました、
本当
忘れられないぐらい良かったです、
あそう、ちょっと今度ぜひ教えてください、
歌舞伎だったら幕間替えってそれぞれのシーンごとしか普段はやらないので、それだったら800円とか600円とかで、
そんなに安く、
そうそうそうそう、そうなんですよ歌舞伎って、あの幕間が、今公演してるのはこう一本のお芝居として作品としてやってるのはもちろんちゃんとした正規の
結構高いよね、
前々からその昔からやってるその歌舞伎ってなんだろう、一つの例えばお芝居の中の名シーンだけをこうやっていくようなのってあるんですよ、
へ
え、それは一幕7、800円とか1000円未満なので、
行きたい。
面白いです面白い。でガイドを聞きながらだと、うん、あそこに置いてある酒瓶はこういう意味がありますよとかをちゃんとレクチャーしてくれるので。
そうなんだ。じゃあちょっと今度連れてってください。ぜひ
歌舞伎座できたら行きたいですよね。
行きたい行きたい行きたい。
あ、
まあね、
早朝からお年寄りが並んでそれ買うぐらいなので。
マジで。
でも面白いですよ。
絶対行きたい。私そういうのは結構好きなんだ。
あ、本当ですか。うん、じゃあ映画になったのとかも、お芝居を、うん、歌舞伎の芝居を映画化したのを上映されてたりとかするのもすごくいいです。面白い。
そうなんだ、うん、じゃあちょっと
紹介します。
ぜひぜひお願いします、はいはいはい。というわけで今日は安姉さんをゲストにお届けしてまいりましたが、あの本当ぜひ教えてください今度。私絶対行きたい。
ぜひぜひぜひ、
うん、お願いします。
はいはいはい、
はい、というわけで今日の Today's Pick Up は安姉さんをご紹介させていただきました。ぜひ来週もお願いします。
はい、ありがとうございます。
30分間お届けしてまいりましたファンファンファンの256回目、いかがでしたでしょうか。今日はゲストに安川みちおさんにお越しいただきました。本当ありがとうございました。楽しかったです。本当
大丈夫ですか。すごい初めてだったので
全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。本当にあのファンファンファンは自由な番組ですからね、はい、自由を愛する番組なので、はい、はい、ぜひまた遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけでですね、今後ピフリネットあの新しい番組とかも増えてね、やっていきますけれども、ファンファンファンも引き続きあのイレギュラーにはなりますけれどもやっていくので、ぜひぜひ皆さん応援していただきたいと思います。そして、ピフリネットではツイッターとかフェイスブックもやっていますので、ぜひ皆さんもご参加いただきたい。ツイッターはですね、あのピフリネットということでね、検索していただければ出てきますよね、きっとね、ということになりますので、ぜひフォローしていただきたいと思います。あとフェイスブックはですね、 www.facebook.com/ピフリネット、覚えた、えらい、というわけなので、いいねを押していただきたいと思いますので、ぜひ皆さん一緒にね、ピフリネット、そしてファンファンファンにもご参加いただきたいなと思います。そしてご意見とかご感想とかリクエストとか、そういったものもファンファンファンでは募集しておりますので、ぜひ皆さんの声をお寄せいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。次回の番組更新なんですけれども、8月の13日お盆のあたりですね、を予定しておりますので、ぜひまた皆さん聞いていただければと思います。というわけで本当に安姉さんありがとうございました。またぜひ来週も来てください、は
い、
よろしくお願いします。はい、というわけでまた、13日ぐらいにお会いいたしましょう。お相手は朝倉真希でした。それではまた13日に、バイバイ。